さてこの時間は世界の今旬な情報をキャッチします。今朝はプロボクサーの英雄パッキャオ氏の大統領選出馬で話題のフィリピンの今についてこの方にお話を聞きます。
フィリピンの首都マニラ在住25年、新聞記者として取材をされてきた酒井義彦さんです。
酒井さん、おはようございます。
おはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さてフィリピンの大統領選ということで、はい、フィリピンの大統領といえば、今ドゥテルテ大統領ね、やっぱりいろんな話題があるのでニュースで時々見て、ね、ああ乱暴な人なんだなって僕は印象があるんですけども、はい、その大統領選が来年5月に行われるということなんですが、はい、この、パッキャオ選手ね、もちろんプロボクサー時代知ってますけど、はい、今は上院議員やってらっしゃるんですね。
そうなんです。2010年から下院議員を2期務めた後、はい、2016年から上院議員やってます。
この大統領選にも立候補。
そうなんです。実は8月に彼自身2年ぶりの復帰戦をアメリカのラスベガスでやったんですけれども、はいはいはい、その間に自分が代表を務める与党がですね、はい、パッキャオ外しをやってしまいましてですね、でドゥテルテ大統領の側近を大統領候補に指名したんですけれども、はい、で自分がいない間に党を乗っ取られた形になっちゃったパッキャオはですね、9月の、5日ほど前ですね、記者会見をして出ますと正式に出馬表明しました。
ちょっとだってパッキャオ選手はもう、それだけ現役離れてたのに復帰戦ラスベガスでやってる間にもういない間にみたいな、そのクーデターみたいなことですよね。ある意味その、
おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。はい、
普通あれですよね。なんかこんなこと言っちゃなんですけど、いない間にそんなことやって、でも相手はパッキャオですよ。殴られたらどうしようとか思わないですかね。
そうですね。しかしもう彼も42歳なので、はい。
で結局その大統領選出馬表明なんですが、
はい、
それに対して、ドゥテルテ氏はどういうふうにおっしゃってるんでしょう。
ですね、ドゥテルテもその与党、実はその政権与党 の、 所属なんですけれども、はい、自身は副大統領候補に指名されまして正式に、
はい、
で9月の17だったかな、つい最近ですけれども、その正式に受諾しますと、出ますと副大統領ですね。
というのはもうそれなんか決まりで大統領にはなれないとか、はい、そういうことがあるんですかね。
ですね、フィリピンの場合、マルコスという独裁政権がありまして、はいはい、でそれの反省から憲法で大統領は再選禁止になってるんですね。
そうなんです。1期しかできない、
だから出たくてももう出れないという状況です。
は
い
は
い
は
い、
で副大統領、
副大統領史上初ですけども、大統領経験者が副大統領選に回るというのは。
なるほどね。で、はい、でパッキャオ氏を認めてるわけじゃないですよね、ドゥテルテさんは。
パッキャオとは多分今表面上は保と終わった形になってて、与党分裂という形になってます。
はいはい。じゃあ大統領候補は他にもいらっしゃるんですか。
そうですね、有力な候補としては、マニラ市長が、つい数日前に、はい、出馬表明しまして、あとそのマルコスさんですね、独裁者とされる、はいはい、マルコスさんの長男 の、 方も今上院議員やってる、元上院議員なんですけれども、はいはい、彼も今、64歳かな、はあ、なのでちょうど今出時っていうところで、多分出馬表明するんじゃないかと言われてます。
じゃあその、なんだっけ、マニラ市の市長さんという人はこの人が有名な人なんですか、はい、フィリピンでは。
マニラ市長はですね、今42歳と一番若いんですね。
は
あ、で元俳優で、はい、かなり、国民的には清廉な、イメージがあって、
イケメンですか、
人気。そうですね、元俳優ですので、でしかも貧困層出身で、
はいは
い、若い小さい頃ゴミ拾いやってたっていうのを、公言してるんですね。
なるほど。
そういう意味で、国民の、間でそういう、なんていうんですかね、親しみがある感じがあるんですかね。
なるほどね。
はい。
じゃあどうなるんですか、この後その大統領。
いやそうですね、フィリピンの場合大体与党の指名候補が負けてきたんですね、ずっとここ過去20年ぐらいですけれども、はいはい、 だからドゥテルテも自身の後継指名の候補が負ける可能性があるかもしれない。で野党がもしその統一候補ですね、パッキャオを軸にして、はい、統一候補を立てれなかったら、もしかしたら与党に、あの与党の指名公認候補ですね、はい、に持っていかれる可能性もあります。
でパッキャオは今野党ってことになってるんですか。じゃあ
そうですね、あのこの前数日前 の, あの18日の会見を聞く限り、もう与党とはもう田本渡は
分かって 対立候補なわけですね、
そうですね、今のところです ね与党分裂ですね、はい、
ちなみにフィリピンって僕あんまり詳しく分かんないんですけど、はい、実際はもう25年、酒井さん住んでらっしゃいますけど、マニラ、はい、どんなとこなんですかね。
マニラは治安自体はですね、はい、日本からのイメージすると悪いというふうに思われがちですけれども、確かに、まあ、路上犯罪というのは、まあ、日本に比べたら多いかもしれないですけども、はい、比較的なんていうんですかね、地域のコミュニティがしっかりしてまして、よそ者とかがこう地域内に入ってくるとすぐ、まあ、顔が割れてですね、なかなか悪いことできないと。
なるほど、だから昔の日本みたいですね、みんな顔見知りで。
そうですね、はい、おっしゃる通りです。僕も若い頃にスラムというか、まあ、比較的治安の悪い地域に、まあ、いたこともあるんですけども、はいはい、意外にその中に入ってしまうと、うん、住民の方々が守ってくれるみたいな感じがあったんですね、安心感があったですね。
じゃあ、はい、ドゥテルテ大統領は6月にコロナ対策、はい、ワクチン打たないと刑務所に入れるなんてことも発言してましたけどそんな発言、国民の皆さんはどう受け取ってらっしゃるんですかね。
ですね、実はあの発言だけ一人歩きしてるんですけども、はいはい、あの日の翌日にすぐに大統領報道官が訂正してまして、ワクチンを打たなくても刑務所に入れる法律はございませんとというふうにすぐ訂正してもらいました
すごいねそれね
正しいですね、まあ、ただし、うん、フィリピンの場合ずっとマニラなんか夜間外出禁止令が出てまして、
はいはい、
今だと午後10時から午前4時までは出てはならないという、まあ、禁止令なんですけれども、はいはい、それに、まあ、反した若者とかがですね、捕まっちゃってですね、はい、まあ、刑務所に入れられるのはしないんですけれども、集められて、はい、売れた手として100回入れなさいとかですね、そういう感じで、
なんか厳しい部活みたいですね
そうです今の日本じゃ許されないと思いますけど、
そうですよね、普通市民集めて売れた手として100回とかやっぱ言わないですもんね、はい、そんなね、なるほど、は
い、
なんかやっぱりちょっと 国が変わると面白いっちゃ面白いですね、その情報としてね。
そうですね、はい、僕らも面白いですね、見ててですね怒られますけども、
はい、じゃあまあね、パッキャオ上院議員が、当選するのか、それともね、はい、ドゥテルテ副大統領の、はい、指名する方が、当選するのか、はい、ちょっと日本からもね、はい、見てみたい様子を、
はい、ぜひ、はい、注目されてください。
はい、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
フィリピンの首都マニラ在住25年、新聞記者として取材をされてきました酒井義彦さんでした。